シャープ39、井上裕二の身の丈ステーション。はい、始まりました。ポッドキャスト配信番組井上裕二の身の丈ステーション、私が夏の星座にぶら下がった井上裕二でございます。2024年7月22日月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合った投稿をしていく非常にパーシャルな30分番組です。先週もお話ししたんですけど、ちょっと今ね、このラジオの収録に関して、かなり試行錯誤を繰り返しているんですよ。はい。説明しますと、今この時期かなり、暑くなってきてて、で以前使ってた音楽部屋、ね、このラジオを収録してた部屋っていうのが冷房がついてなくて、だから今この時期めちゃくちゃ暑いんですよ、あの部屋が。ってこともあって、ちょっと別の部屋で収録を、ね、冷房がついてる部屋で収録をしたいんだけど、そうなってくるとその普段使ってたマイクを置く場所、ちょうどいい高さがないんですよ。っていうので、どんぐらい前だ、もう3週間ぐらい前かな、本当にいろいろここの上に置いてとか、あの上に置いてみたいな感じで、逆に俺がこういう体勢になってみたいな感じでやって、かなり俺体を痛めたのね。で先週のこのラジオの収録に関してはもうね、マイクを全く別のものに変えたんですよ。それがもうね、言っちゃえばイヤホンと一体型になってるマイクとかあるじゃん、それでもう、ね、寝っ転がりながら先週収録実はあれしてたんですよ。はい、いろいろ機材につなげてね、なるべく音質その中でも良くなるように。ただやっぱり聞き返してみたら、正直心配してたほどは音質は悪くなかったとは思う。ただ寝っ転がりながらやってるからさ、そのマイクの部分がブランブランブランブランして不安定だから、左手でこう押さえながら喋ったりとか、あとはちょっと動かしたりするとすごい雑音がガチャガチャみたいな入っちゃったりしてて、めちゃめちゃやりづらかったんですよ。で、今日どうしようかなって思ったんだけど、このマイク問題、すごい簡単に解決する方法がありまして、今まで使ってたマイクと、また別のマイクをね、使ってるんですよ。これ、元々あるマイクです。で、それが、音楽とかのライブで使うようなマイクって言い方で伝わるかな。カラオケ、そうカラオケとかであるようなマイク、本当にだから歌を歌うようなマイクですよね。それ一応俺持ってたんだけど、それをね繋げることでマイクスタンドが使えるようになったんですよ。だからね、これ年下さんにもさっき言われたんだけど、なんかね、今俺この座りながらやってるのが弾き語りライブの MC みたいな感じで喋ってます。でもね、これでね、もうめちゃめちゃ解決できて、多分音質も悪くないと思うというか、今まで使ってたのがこういう、収録レコーディングとかをする時とかに使ってた、具体的に言うとコンデンサーマイクっていうものなんだけど、で今俺使ってるのがこれダイナミックマイクっていうね、ライブとかで使う音楽用のマイクだから、ね、またちょっと、細かく見ると音の違いっていうのが出ちゃってるかもしれないけど、ただ全くね、悪いわけではないと思うので、しばらくはこれで落ち着いたかな、これで行こうとは思っております。マイク問題はね、なんか解決しました。はい、そんな中、これですね、こう覚えてるかな、先月の話なんだけど、うちの娘ちゃんがさ、 ランウェイを歩いたって話したの皆さん覚えてます？はい。でその時ちゃんと説明したけど、ちょっとわかんないんだけど、ベストキッズオーディションっていうオーディションのイベントだったんですよ、そのランウェイっていうのが。もう一度詳しく説明すると、まず書類審査があって、でね、これ聞いたら書類審査はだいたい今年1万2000人ぐらいが、ね、応募したみたいなんですよ。でその中から選ばれた1000人から2000人ぐらいの人がその公開審査っていうランウェイ審査みたいなのを受けるのね。それが、まあ、うちの娘ちゃんまだ2歳なんで一人で歩けないから、奥さんと一緒に、まあ、ジュリと一緒にステージ歩いたんだけど、いろんなその芸能、事務所の方とかがその、ね、来てて、でその歩いてる姿を見て、まあ、評価をしていく、判定をしていくみたいな、感じなのかな。でその中で、いろんな事務所がスカウトしたりみたいな話もあるんだけど、でその中でその今回ね26人がグランプリを受賞したんですよ。だから最初から言うと、1万2000人が受けた中で26人がグランプリ、めちゃめちゃ狭きもんじゃないですかっていうのを、受けましたって話を先月させてもらいました。ね、ランウェイ歩いてる姿が可愛すぎてね、娘ちゃんが。で、周りも、あの子か、あの子可愛いってなって、パパどんな顔なんだろうみたいな。奥さんも、ジュリムちゃん歩いてるからさ、パパどんな顔なのかな、どうせ、イケメンなんだろうなみたいな空気が流れてる中、娘が会場にいる俺を見つけて、パパって言っちゃったから、俺もうすげえハードル上がって、めちゃめちゃ怖くなって、もうささくさと出ちゃったっていうね、娘の出番が終わったと。って話をしたんですけど、その結果が、水曜日に出ました。娘ちゃんはですね、そちらのランウェイ審査、もう一度グランプリは1万2000人のうちの26人です、はい、結果なんとグランプリに選ばれました。イエーイすごくない？いや、すごくない？普通に。1万2000人分の26だよ。いやー、もうね、俺も奥さんもびっくりしちゃってね。そもそも、これを受けた理由っていうのは、別にね、俺らはグランプリを受賞させたいとかって特になかったんですよ。とか、そういう芸能系の仕事も、俺らからさせたいっていうのは一切なくて、ただこういう話があって、で娘ちゃんにランウェイを歩いてモデルさんやってみるって聞いたら、娘ちゃんがやってみたいやってみたいってなったからやらせたんですよ、だからそれまでにランウェイを歩くための、レッスンみたいなのあったんだけど、レッスンももし娘ちゃんが途中でつまんないとか行きたくないって言ったら、もうじゃあおしまいにしようって話をしてて、でも娘ちゃんがそのレッスンもすごい楽しくて、でモデルさんも当日すっごい楽しかったって言って、ああもうよかったね、大満足だって言って、でまあ結果ね、7月に分かるけど、まあでもそれさ、まあおまけみたいなもんでみたいな話をしてたらグランプリいただけたので、だからこっから先に関しては、まあね、グランプリいただけたことでいろんな例えば CM とかミュージックビデオとかいろんな案件が来るみたいなんだけど、やらせてもらえるみたいなんだけど、もう全部娘ちゃんに委ねようかと思います。それが俺ら夫婦の、出した答えですね。娘ちゃんが、やりたいって言ったものはやらせてあげるし、でも、まあ、やりたくないなとか辛いなってなったら、もう絶対にその時点でもやめさせる、他のことをさせるっていうのはもう決めたことなんでね、はい、いやでもそれでもすごいよね。いやいやいや、どうなっちゃうことやら。まあ今後の娘の、活動にもぜひ期待してください。番組を聞いての感想をぜひ X でポストしてください。ポストする際はすべてカタカナで、ハッシュタグミノステをつけてポストしてください。ハッシュタグミノステ。ミノタケステーション略してミノステです。本日も最後までよろしくお願いいたします。 井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたします。いやすごい、おめでとうって言っても娘ちゃんはわけわかってなかった。おめでとうって言ったらパパもおめでとうってなんかおめでとう返ししてきた。井上雄二の身の丈ステーション。はい、井上雄二の身の丈ステーションやっております。いやーすごい、うん、いやーやっぱ親バカは発動しちゃうね。いやでもね、親なんてね、親バカぐらいがちょうどいいのよ。あのね、子供に愛情持てないね人とかも中にはいるかもしれないけどさ、まあまあまあいろいろあると思うけど、俺はね、まあ親バカぐらいがちょうどいいと思うけどね、愛しすぎてるぐらいがやっぱいいんだな。まあうざいって思われちゃったらあれだけどね。はい、まあそうだね。一大イベント、毎年恒例のものですね、行ってまいりました。健康診断です。はい、去年も健康診断の話って俺どっかでしたっけ？できてないかな？ちょっと忘れちゃったんだけど、はい、健康診断、毎年ね、会社の健康診断がこの時期ありまして、はい。まあ俺はね、その健康診断、いろいろ思い馳せる部分が あるんですよ。はい。まず1個目が、俺はね、視力検査に命かけてるんですよ。まあキモいじゃん。分かってるよ。いやじゃなくて、あのね、俺さ、昔から視力がめちゃくちゃいいのよ。でこれが俺の中で自信というか、本当に学生の時から健康診断で視力検査しても 2.0 を下回ったことなかったのね。なかった。それが自慢だったんだけど、前回、いや、去年の健康診断の時に、視力測った時に、もう自信満々だったのに、視力がね、俺、1.5 になっちゃったんですよ。はい。いや、わかるよ、ね、目の悪い方からしたら、1.5 ってめっちゃいいじゃん。ね。わかるわかる。羨ましいと思うんだけど、それはわかるんだけど、今まで 2.0 だった人間かの1.5 ってちょっとショックなのよ。もう自慢だったんで 2.0 っていうのが。っていうのもあって、今年の視力検査の気合の入れ方、俺違ったのよ。もうだから、ね、ランドルト缶っていうんですか、シマルシーみたいなやつもね、すーげー練習してたし。これね、ガチだよ。復習、予習復習完璧で。アップもしたしね、視力検査前でね。そう、前回視力検査した時、俺ね、そこのまあそこのっていうか健康診断どこもそうなのかもしれないけど、何項目かあるじゃん、視力検査、何体重、心電図とか血圧、そういうのが空いてるところからどんどんお医者さんに、じゃ次ここ行ってください、ここ行ってくださいっていう風に言われてって、でね、前回がね、俺ね、視力検査一番最後だったのよ。そうだからもう疲れがすごくて、で今回ね、俺ね、運よく一番最初に視力検査だったんですよ。だからもう万全、コンディション完璧。だからもう俺をね、腕まくりして日向小次郎スタイルでね入ってって、でそのお医者さんが、まあもう俺が座った、たこの俺の立ち振る舞いが余裕ありすぎたのか、もうなんか、あ、この人はもう大丈夫なの、もう多分オーラを感じたんだろうね、お医者さん。もうお医者さんですから、何人も患者さん見てるからね、まあ分かるんだろうな、そういうのはな。で俺は俺でもうね、ゾーンに入ってたんですよ、その時。もうね、何でも見えたの、本当に。 一番最後のまで余裕で見えたし、右左言うて、だし、あの答える速度も俺ねすげえ早かったんだよね。パッて出たらもうすぐ右上下、反射神経もね良かったんですよ。だからもうそういった意味では俺もう本当にゾーンに入ってるって言葉がぴったりで、いやもうこれは 2.0 超えるんじゃね、2.8 いくんじゃないぐらい、自信満々でやって、でお医者さんが結果出ましたって、問題ないですねって、紙見せてもらったら 1.2 下がってた。あれさ、でもね俺ね、お医者さんに聞いたんだよ、どれが違ってましたって。俺あのもうすげえ意識高いさ生徒がさ、あの期末試験とか終わった後に先生にこうね回答聞きに行くみたいな、解説聞きに行く感じで、え俺絶対合ってたと思うんですけどつって、でもさ俺さあれさ、視力検査って毎回思うんだけどさ、絶対合ってんのにさ結果低く出るよね。まあ合ってないのか合ってると思っちゃってんのかな。 1.2 だって、まあね、さっきも言ったように 1.2 っていい方じゃんね、視力あの目悪い人からしたら。でもさ 2.0 ずっと来てた人が 1.5 になって、それで 1.2 って結構落ち込むんすよ。だいぶねそれは落ち込んでしまいまして、あとね、まあ一個視力検査っていうのが俺の何一大イベントあるんですけど、健康診断もう一個俺の中であって、これはねどっちかって言ったら、あの視力検査は頑張るぞっていうプラスのイベントじゃん、次ねマイナスのイベントで、まあ、これもね何回も言ってるはずだから知ってる人はいると思うけど、採血、はい注射です。もうね俺ね本当に採血が嫌いすぎて、まあ、毎回騒ぐんですよ。はい、まあ、騒ぐっていうか別にそんな子供みたいに泣きわめいたりはしないけど、もちろん、ただまあお医者さんに、いや痛い時痛いって言ってくださいねとかさ言ったりさねしてたわけですよ。で去年で言うと、まあ、これも一回話したかもしれないけど、どうしても痛くなったら、で我慢できないほど痛かったら、それを無理やりやって失神とかしちゃう人もいるんで、どうしても痛くて我慢できなかったら、一度ね抜いてもっと細い針とかで挑戦するんで、言ってくださいと言われて、で俺もやってるとこ見ないから目つぶってやつね、で、あーごめんなさいちょっとどうしても痛いですってすっごい痛くて、ごめんなさいちょっと無理ですって言ったら、まだ針刺す前でっていうのが去年あったぐらい俺は採血が嫌いなんですよ。で今年なんだけど、まあまあ例のごとく俺は採血の時にビビり散らかし、でお医者さんにもまあ、やるとき言ってくださいとか、苦手なんですよねみたいなジャブ打っといたんですよ。で結構若めの看護婦さんで、看護師さん看護婦さんで、でやっぱさ年配の方の方がちょっとまあ上手かったりするじゃん、で若い人だなとか思いながら言ったんだけど、でさ人によってはこの雑談を、なんだろフリートークとかをしてこられて痛みを紛らわすというか話をそらしてくれる人いるじゃん、で今回もそういう感じの人だったんだよね。井上さん、ね井上さんはご結婚されてるんですかって言われて、あーはいしてます、あ娘もいます、娘ちゃん何歳ですかって、あもう来月3歳ですね、あじゃあ注射ビビってたらね笑われちゃいますねみたいな、ちょっと和やかな感じで言われて、あそうですね、ははは、みたいな感じで言った。途端に、看護師さん、声のトーン急に変わって、私、先週、彼氏にと別れたんですよ。って一言言われて、おーってなっちゃって、俺も。そうですか。はい。浮気です。の一言。俺何も聞いてないよ。浮気です。だけ言われたんですよ。いや、ってなって。 どちらのって聞こうと思って、どっちぐらいで、あ、向こうですって食い気味で言われて、もう声のトーンこんな感じよ、地獄みたいな空気になって、で俺何も聞いてないのにどんどん話し出して、その人が4年付き合ってたんですけど浮気されてて、ずっと前から、まあ4年前コロナ禍でこういう仕事私してるんで全然彼氏と会えなくて寂しい思いさせちゃってたんですよね。やっぱり寂しい気持ちになると魔が差しちゃうものなんですかねって聞いてきたんですね、うん、俺もさ、ま、同調というかさ、変に刺激しない方がいいな、俺針刺されるしこれからって思ったから超怖えって思って、まあ同調というか、あ、まあそうですね、うん、まあ寂しいと浮気とかでどうしてもしたくなっちゃうもんなんですかねって言った瞬間に、それ彼氏も同じこと言ってました、ボスッと張り出されて、うわーっ ていやー、もう怖い、俺殺されんじゃねえかって思ったわ。で血抜かれて、でもね、その人ね、めっちゃうまくて、全然痛くなかったんですよ。いや、うまいんかい。カンさんに、心なしかその後につけてもらった止血バンド、すげえきつく締められた気がする。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。はい、井上裕二の身の丈ステーションやっております。ここでお知らせがございます。この番組井上裕二の身の丈ステーションは、早いもので今年の10月で1年になります。番組が始まって1年です、こちらもね、いつも応援していただいている皆様のおかげでございます。ありがとうございます。いや、1年ですか。まああと3ヶ月ぐらい。いや、早いっすね。いや、これもね、本当に皆様のおかげなんですけれども、そこで以前少しお話ししたんですが、この番組のエンディング曲を作りたいと思います。はい、実はね、この番組のエンディング曲をね、もうずっといろんなね、デモ曲というかデモをね、何個も作って、で、まあ、作っては捨て、作っては捨ての作業をめちゃめちゃしてたんですけど、やっとね固まりまして、でね、曲はねもうねある程度できてるんですよ、実は。はい、一個できてて、ただ歌詞がね全くまだできてないんですよ。全然作ってなくて、でどういう方向性かも全く決めてないんですね。でせっかくなんでリスナーの皆さんと一緒に歌詞を作りたいなと思っております。はい、リスナーの皆様より歌詞に入れてほしい単語、歌詞に入れてほしい単語を募集いたします。その単語はこの番組に関係するものでももちろんいいですし、まあ、関係ないものでも大丈夫です。まあ、ただ一応番組のエンディング曲っていう感じで作りたいんで、関係あるものの方が採用されやすいかもしれないですね。はい、で送っていただいたものは、まあ、採用するしない関係なく何個か番組内でも紹介したいと思いますのでご了承ください。はい、で一つだけ注意点がございます。送っていただいた単語が採用された場合でも、楽曲、それから歌詞、すべての権利はこちらが所有いたします。はい。要は、まあ、わかんないけど、将来的にその曲を配信、リリースしますとか、ね。あとは、まあ、何らかの形で使いますってなった時に使用料は払わないし、そこで出た収益みたいなものとかも、一切、こちらのものになります。全部ね、こちらのものになるし、なんならそのクレジットとかも作詞作曲井上裕二っていう名義に全部なります。作詞の方も単語いただいても、はい、なんでね、そこだけ、ご注意ください。 まあ、そこをご了承いただける方のみ、お送りいただければと思います。うん、まあ、ちょっとね長期的な、メールテーマというか企画にしたくて、まあ、曲はある程度できてるんだけど、まだあのレコーディングできてない部分もあったりするんで、まあ、7月中に曲を完成で、8月中にいただいた歌詞、まあ、単語を元に歌詞を作って、まあ、9月中にレコーディングミックスなども完成させて、まあ、10月お披露目できたらなと思うのでね、よろしければどしどしお送りいただければと思います。はい、ではこちらのコーナーに参りましょう。身の丈クイズ自由形。はい、始まりました身の丈クイズ自由形のコーナー。すっごい久々っすね。はい、このコーナーは事前に発表されたクイズの答えに合った問題文をリスナーの皆様から自由に送っていただいているコーナーです。どんぐらい空きました？結構空いたよね。4週ぐらい。今回クイズの答えはこちら。人妻はい、人妻が答えになるようなクイズの問題も紹介していきます。どういう流れで答えが人妻になったかももう俺覚えてないもん。なんかその週のね、番組内で出た単語とかをやってたはずだけど、人妻なんて俺言ったっけ。あ、覚えてないけど。はいはい、タバコね。はい、タバコの話ね。から人妻って話でだっけ。はい、行きたいと思います。じゃあ今回クイズの答えは人妻ですね。人妻が、答えになるようなクイズの問題文を送っていただいているので紹介していきたいと思います。ラジオネーム猿縛り。問題。平井堅のベストアルバムのタイトルは何？答え、人妻違う違うでしょ。なんだっけ、歌バカだいや、まあ、語感は似てるけどね。いや、平井堅が人妻っていうタイトルでベストアルバム出したらさすがに買うかも面白すぎいいですね。続きまして、ラジオネームケルヒャー。問題。来期の NHK 連続テレビ小説、そのタイトルとは。答え、人妻いやー、朝から人妻。いや、なんかドロドロしたような話もたまにあるけど、人妻はストレートすぎるかもないいですね。ラスト、ラジオネームふとももこ。問題。新作の戦隊ヒーローが大炎上、何をモチーフにした戦隊ヒーロー。答え、人妻やだなぁ。人妻ブルーとかでしょ。人妻ピンク。なんか、人妻パープル、エロ。いいっすね。じゃあ次の、こちら、クイズの正解は、視力検査ですね。視力検査が答えになるようなクイズを送ってください。お願いしまーす。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。あなたの好きなアニメの効果音っていうのをメール募集してたんですけど、ちょっと読めなかったんで、来週絶対に読みます。だからまだまだ募集してるので、よかったら送ってください。で、この後アフタートーク久々にやります。ちょっとそこでね、さっき言った曲、あのできたっていう曲をちょっとだけ弾けたらなって思うんで、まあ、できたでやります。それもよかったら聞いてください。ということで、来週もぽよよーん。